森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。今日は、ゲストとしまして、プロのダンサーの、藤原さんに、お越しいただきました。藤原さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは、リスナーの方が、ちょっとわからないと思いますので、藤原さん、まずは軽く、自己紹介の方よろしくお願いします。
はい、オールドスクールからヒップホップバーレスクまで踊るダンサーの藤原です。実際22歳の長男、21歳の長女とその娘、孫がいます。母親として、あとは若い世代のダンサーの子たちの教育者としてお答えさせていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、今日もですね、質問が届いております。
はい、
発達障害の子どもが自立するために親はどんな支援ができますかと。
はい、
こちら50代女性主婦からのご質問です。はい、ということなんですけど、
はい、
藤原さん、いかがでしょうか。
はい、発達障害の子どもさんに限らず、やはりどのお母さんお父さんも子どもが成長するにあたり、自立を願って心配してできるように訓練を多分ご家庭でもいろんな形ですると思うんですね。
はい、
だいたい小学校の高学年や真ん中ぐらいから中学校に差し掛かるぐらいですかね。
はい、
私は母子家庭だったんで、あんまり金銭面でこうやってやりたかったんですけどできなかったんで、
はい、
やりたいことをまず子どもの主張を聞いて、それに当たって約束をやり、その近い先に自分がそれをやっていることにどういう夢を持ってるかっていうのも全部計画を立てさせてクラブに行かしたんですね。で、それって自立する訓練だったのかなって今思えばすごく思い、そうだったんだろうなって思い返します。
あ、なるほど。
はい、
例えばその、習い事なんですけど、
はい、
どんな習い事を、されてたんですか。
あ、はい、初めに、
はい、
保育所の行ってるあたりにスイミングスクールに行かしたんですけれども、
はい、
だんだん親の子のスイミングスクールでこうしなさい、ああしなさいっていうのを聞かなくなってくるので、
はい、
自分のしたいことはって聞くと、息子がサッカーで娘がバスケというふうになりました。
はい、
はい、
あ、でそれでその、その要望があったそのサッカーとバスケを、させたということですね。
はい、そうです。
ああ、なるほど。で、その、やりたいことを、させたことによって、
はい、
その自立とかに、つながっていったみたいな感じですか。
あ、そうですね。はい、性格の改善ではないんですけれども、
はい、
上の息子が少し生まれつき目に障害があって、
はい、
その点でやはりサッカーするのにすごいしにくかった状態があったんですけれども、
はい、
サッカーを間に挟んで、
はい、
やはり負けたくないっていう気持ちが強かったので、
はい、
はい、乗り越えていって、手術も終わってという形だったんです。
はい、ああ、なるほど。
はい、あと娘は、
はい、
自分の思う気持ちをはっきり言えない子だったんで、
はい、
それをやはりバスケットで出せるようになって、やはりかなり性格が変わりました。
ああ、そうなんですね。
はい、
あ、その性格が変わったっていうのはどんな感じで変わったんですか。その、保 ポジティブな感じになったとかなんかいろいろあるかと思うんですけど、
はい、はい、あのその通りですね、あの森山さんの言う通り、
はい、
とキャプテンをしたかったんです、小学校の時に、
はい、
でみんなで手を挙げるってあの決まりでやったんですけれども、はい、挙げたかったのにもう一人の友達が挙げたので遠慮したっていうのを、はい、後悔しているっていうのを聞いたんですね。
ああ、なるほど。
で、中学校になった時に、絶対に後悔したあかんねんでっていうのをかなり教え込みましたので、
はい、
推薦と自分からの立候補でキャプテンして、あとまだ一応大阪市代表の中の一人としてプレーさせていただきましたんで、まあ、その自分で勇気を出すっていうことを覚えてくれてよかったなって思ってます。
ああ、なるほど。あ、なるほど、なるほど。はい。で、他に、何か、その、この今回のご質問に関して、
はい、はい、
あの、はい、
ね。親ができることの範囲ってかなり狭いと思うんですよ。
はい。
どうしても子供にこうしたらダメでしょ、ああしたらダメでしょっていう、
はい、
あの、決まり策を作ってしまいますので、
はい、
いろんな人に合わせてっていうのをすごく思ってたので、はい、少し私がこの方と一緒にいて楽しいなとかためになるなっていう子は人は、はい、あの子供を絶対一緒に連れて行って一緒に話を聞いたり、
はい、
意見を聞かせていただいたりして、
はい、
その後に必ず一緒に共感する時間を作るっていうことが、
はい
はい、テーマでしたんで、
はい、
そういうのもやはり自立のきっかけだったのかなっていうふうに思っています。
あ、なるほど、
はい、
あ、なるほど。まあその共感するときになんか例えばその、はい、どういったところに気をつけて共感するようにとかってされてたんですか？
あのやはりどうしても皆さん経験あると思うんですけれども、
はい、
親の目線で言うので、
はい、
あそこはこうしたらダメでしょ、ああしたらダメでしょって規制は必ずかけてしまいますよね、
はい、
それを全部外して同じラインで、
はい
はいはい、あの話することを心がけました。
あ、対等な立場でということですね、はい、なるほど、なるほど。で、まあ今日の、ご質問の中で、まあ、他に、はい、あのなんかこういうふうにやったらいいよみたいなこととかってありますか？
はい、あと、まあ、やったらいいよと言いますか、
はい、
やはりもう今子育てが終わっているので、
はい、
今子育て中のお母さんなんか の、
はい、
あの様子を見てますと、
はい、
いや今こうしたらいいのになとか、今だけ余裕がないからこんなに怒ってしまうのにって、もっとこう見たらいいのにって、やはりいらないおせっかいなんですけど思うことが多いんです、
はい、
でやはり手を差し伸べてあげたらいいのかなと思う場面もあれば、
はい、
この人はほっといた方がいいのかなとか思ったり、
はい、
いろんなことが思うんですけれども、
はい、
まあ、喜んでもらえる人もいましたら、
はい、
もう変な人やわ、変なおばさんだわって言って冷たい目で見られることもあるんですね、
はい、
で、もっと地域でとか周りの人もひっくるめてこう子育てたらみんなの支援ができたらなと思うんですけれども、
はい、
その辺やはり発達障害のあるお子さんをお持ちのお母さんなんかも、
はい、
こう助けてほしい部分といやって必ずあると思うんです。その境界線ではないんですけれども、
はい、
どういうふうに周りの大人としてこう接したら一番いいのかなって、
はい、
いつも悩むところなんです。
はい、
はい、
ああ、なるほど。そうですね、まあ、いろいろと、まあ、こういう、ね、支援とかに関しても、まあ、そのやっぱりアメリカと比べてもやっぱりねちょっと遅れているところもあるかなっていうところなんですけど、あので、まあ一応その今日のお話の中で、まあ、あと、まあ、まあ僕はその30代で大人の発達障害と、まあ、診断されたんですけど、まあ、その中で、まあ、正直、まあ、まあ、そのまあそのずっと、まあ、まあ、その親にこう育てられて来た中で、まあ、こういうふうに言ってほしかったとか、こんな感じでやってほしい、なんかこういう感じで教育してほしかったみたいなところの要望的なところは、まあ、3つありまして、
はいはい、
で、まあ、その辺のところもちょっと、お話しさせていただきたいなと思うんですけど、
はい、
で、まあ、まずその、今回のご質問に関して、
はい、
まあ、親はどんな支援ができますかっていうところで考えたときに、
はい、
まあ、僕がそのやってほしかったなって思う、まず方法1っていうところで考えたときに、はい、まず普通にその褒めるっていうことなんですけど、
はい、
僕は結構その、今までその一度も褒められたことがないっていう、両親にからその一度も褒められたことがないっていう、はいはいはい、感じだったんですけど、なんか結構やっぱり子供の頃やっぱ残っていることとしては、結構 もっと頑張れるとか、そのであったりとか、もっとできるとか、うん、で別の子供と比較してきて、うん、この子はこういうふうにやってんのにとかっていうのを言われるみたいな、
はいはい、
でまあ素直にその褒めるっていうのがなかったんですね、
はい、
でまあ今振り返ると結構それで正直劣等感を感じてたりっていうのはあったんですよね、うん、
ですよね、はい、
でまあそういったところで考えると、やっぱり僕はその、褒めるっていうのをまず やった方がいいとは思うんですけど、
はい、
まあそれで結構やっぱ劣等感を感じたりとかはしてたんですけど、ただまあ、はい、逆にそのなんかけなされてばっかりみたいな感じであったので、逆にその何クソみたいな、はい、いつか見返してやるぞみたいな、はい、そういう気持ちは生まれまして、逆に、はい、そこで結構なんか粘り強いところであったりとか、はい、その何クソっていうその根性的なところの、はい、そういったところは身についたんで、はい、そういう意味合いでは別に、全く褒められないっていうのも全然良かったのかもしれないですけど、はい、ただ、
やっぱり、
はい、褒めてほしかったなっていうのがまずありますね、
はいはい、
で、2個目の方法2っていうところで、
はい、
基本的に長所を伸ばして短所は目をつぶると、
はい、
発達障害の場合は特に育てるときに気をつけないといけないところで考えたときに、この辺かなっていうところなんですけど、
はい、
結構成績とかでもやっぱり学校の勉強とかでも、得意な科目と苦手な科目がありまして、英語は結構僕赤点とかが多かったんですけど、はい、で逆に数学は得意だったんで、
はい、
数学は結構成績良かったんですけど、ただ数学はできるんで、はい、できるのに英語はね、なんでできないねみたいな感じで、それで要は、英語が弱点といえば弱点なんで、はい、そっちの方を頑張ろうとすると、
はい、
で頑張るのはいいんですけど、結局頑張ったところでできないみたいなで英語をいくら聞いても理解できないですし、喋れないみたいな、で英語を読んでも意味がわからんみたいな、当時そんな感じではあったんですけど、で社会人に今なってて、会社で勤めてた時とかもあったんですけど、やっぱその時もやっぱり感じたんですけど、結構その短所をね克服させるみたいなところが結構あったりするんですけど、はい、会社とかもそうなんですけど、
はい、
でそこがやっぱり発達障害といえば短所克服って言われても、何頑張ってもできないものはできないみたいな感じなんですよね、
はいはい、
だから逆にその子育てとかで考えた時にやっぱり長所を伸ばしてあげるっていうのが、
はい、
だから短所の方はもう別に別にもね、それはもう苦手なのは仕方ないので、はい、短所よりもその長所を伸ばして短所を補えるように長所を伸ばしまくると、
はい、
こういう形で親に関してはそういった支援みたいなところでやると、発達障害の子どもとかは伸びてくるかなと思いますね、はい、で、最後に方法3ということで、
はい、
発達障害で親がその支援できる、子どもに対して自立するために親はどんな支援ができますかっていうところで考えたときに、発達障害で自立している人から教わる環境を作るっていうのも結構ポイントになってくるんですけど、
はい、
結構やっぱりねその、低型発達の方とかと発達障害の方っていうのはちょっとやり方とかもう考え方も全く違うので、違いますんで、逆にその同じ発達障害で自立してる人っていうのが周りにいてるはずなんですよ、
はい、
探すと、
はい、で、
はい、で一応その僕もそうだったの、結局だから正直だからどうしていいか分からなかったんで、
はい、
大阪障害就業センターとか、
はい、
障害者就業センターとか行ったりとか、
はい、
そういう発達障害の支援をしているとことかも行ったりはしたんですけど、
はい、
ただその行ってて思ったのは、その定型発達 その社会にどうやって適合するかみたいなところに終始してるって言ったらあれですけど、 だから発達障害の長所を、まあ、生かしてパフォーマンスを最大限に発揮させるみたいなっていう風な、そういう支援をしてくれるところはないのかなと思ってたんですけど、はい、なんかこうないのかなと思って でどうしようと思って探しまくってですね、
はい、
僕大阪なんですけど、
はい、
探しまくったらその発達障害の方で本出してる人がいるんですけど、
あ、はい
はい、まあ、シータさんっていう方なんですけどね、はい、まあ、そちらの方が新大阪で、まあ、そういう発達障害向けの講座とかやってたんですよ、
はい、
で、まあ、僕はその実際に受けに行ったんですけど、
はい、
でそこでまあコミュニケーション講座とかやってたんで受けたんですけど、
はい、
すごい勉強になりまして、
そうですか、
はい、すごい勉強になったのと、まあ、その刺激にもなりますし、
うん、
同じ発達障害の人が、ね、もう普通に一人で会社に属さずに、まあ、それで飯を食いながらやってるっていうのが、うん、まあ、衝撃でもありましたし、本当に参考にしたいなと思って、まあ、いろいろ学ばせていただいたんですけど、で、一応まあそういう特に方法3のところの発達障害で自立している人から教わるっていうことで、はい、まあ、そういったまあ、環境をまあ作っていったらいいかなっていうところで、まあ、そういう支援してくる、はい、まあ、そういうまあ実際に発達障害向けの支援をしている、しかも発達障害当事者の方から教われるような、
はい、
そういったところ、
はい、
まあ、シータさんのところであったりとかで、まあまあ、シータさんもなんかこうちょっとサイトとか見てると体調を崩してとかっていうこうなんか載ってたりしてたんで、
はい、
まあ、今ちょっとやってるのかちょっとよくは分からない
ん
ですけど、
はい、
もしあれでしたら、例えば僕も発達障害当事者なので、
はい、
まあ、何かしら、まあ、この番組を聞いてて、まあ、困ってる人とかいれば、まあ、ホームページとかにからまあ問い合わせていただければ、まあ、それで相談にも、載ってますんで、まあ、そういう、こう発達障害でも自立してる、特に自立してる人から、まあ、教わるっていう風な、まあ、そういう風なところで、まあ、習い事とかに関してもちょっと、そういう発達障害当事者の方から直接学ぶと、はい、そういう機会とか環境を作るっていうのも一つ、まあ、ありかなというところも今日 ね伺って感じてたんですけど、
はい、
はい、で、まあ、回答の方は、大体、以上に、なりまして、
はい、
今日は、藤原さん、お越しいただきありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、それではまた次回お会いしましょう。
番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方は、ぜひ教室のお名前、義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。 See you next time.